柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今夜のワインのご紹介お願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインはですね、ドメーヌレゾンのバロンケルナー2022です。
はい、
はい、これ新しいワイナリーなんですよ。ちょっと早速注いでみます。
このケルナーっていうのがブドウの品種なんですね。
そうです。
あ、これまた打って変わってすごく、
そうですね、ね、はい、乾杯。
透明感のある黄色というのかな、黄色の色もほとんどないですね。
先週ご紹介させていただいたシャトーメルシャンのリースリング、
はい、
まあ、それも、アルザスの地方で、非常にこう栽培が多い品種なんですけど、これはケルナーといいまして、アルザスでも栽培しておりますし、ドイツに多い品種ですかね。
私は好きです。
あ、好きですか。
美味しいですね。
美味しいですね。
前回の、はい、あれなんていう品種でしたっけ。
リースリングです。
リースリングは酸味がすごく立って、
はい、
で、まあ、香りはちょっとグレープフルーツを飲んでいるような感じでしたけど、これはなんでしょうね、いわゆる
レモンみたいな感じ、
レモンみたいな感じで、やっぱりワインらしさのこう、少し軽い渋みとなんか深みみたいのがバランスがいいですね。
はい、でこのワインに今日は合わせようと思っていろいろ考えたのですが、なかなか満足尽きてしまいまして、なんと唐揚げを持ってきてしまったんですがワイナリーさんのホームページではですね、
はい、
まあ、フリットなんかもおすすめされてるんで、
ああなるほどね、
ちょっといいんじゃないかと思って、
揚げ物はいいんじゃない、
はい、ちょっと持ってきてみたんですけど、
このワイン飲み終わった後に鼻から抜ける感じが、このケルナーの独特の風味があっていいですね。
このワイナリー、まあ、新しいと申し上げましたけど、もともと系列といいますか親会社なんですかね、
はい、
山梨にあります、はい、日本最古のワイナリーで丸木ぶどう酒さんというのがありまして、そこの系列というか会社なんですね。北海道中富良野町の自社圃場で育てられたケルナを使っているということで、はい、やっぱり北海道寒い地域で、栽培に適したケルナということなんだと思います。どうですか唐揚げと
北海道の名産といえばザンギですからね。
あ、
唐揚げいいかもしれないです。合うかもしれない。
なんかこの、油をすっきりさせて
るんですね。いいですよ、
はい、
さっき言ったこのケルナー独特の風味っていうのと、
はい、
なんかこの唐揚げのなんていうんですか、スパイスが合う気がします。美味しいですね。
こちら2019年に初仕込みを行ったということで、まだまだ新しいワイナリーですが、東に雄大な十勝岳を望み北海道のへそと言われた中富良野に佇むワイナリーということで、ちょっとこれから期待大ですね。
ですね。いや、はい、美味しいから飲んじゃったの。もう一杯いただいていいですか。
あっという間に一杯開きました、ね。
いやいやいや、これはちょっと僕は好みですね。
ああ、よかったです。
ケルナ、まあ、前もドイツ系の、はい、ブドウの品種のワインをいただいてちょっとびっくりですって。ドイツワインってなんかちょっとこう甘ったるいイメージあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれが全くなかったのに前回もびっくりしたんですけど、このケルナーもそうですね、はい、美味しい、
は
い、
では飲みすぎる前にとか、もう飲みすぎてる感じはしますが参りましょう。
大丈夫です。
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日私がご紹介させていただくグッズはトライタンのワイングラスです。
ワイングラス、
はい、
はい、ワイングラスもう何度かね、いろいろ紹介していただいてますけど、今日はまた違ったものが、
これ見てください、これもうまさにワイングラスです、
あ、
まあ、ボルドータイプの
ですね、大きめのボルドータイプで、はい、プラスチックですね、
あの樹脂なんですが、
うん、樹脂、
はい、
ほう、
なんとこれはですね、車で踏んでも、
はい、
バットで叩いても割れないという
へ
グラスなんですね。
飽和ポリエステル樹脂というのを使ってるんですね、はい、あのまあ、プラスチックみたいな感じでギューッと手で押すとそのグラスの口のところは歪むぐらいの柔らかさはありますね、
はい、
でも割れない、
割れないんです。
へえ。
若干この飲み口が分厚いですけども、
はい、
それを除いたら非常に優れたあのグラスじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
はい、
なんかあの不格好じゃないですよね。別にあの普通にあのグラスで売ってるボルドーグラスと変わらないですもんね。
リーデルあたりと比べても何ら遜色ないですし、
うん、
見た目はですね、
はいはい、あとあれなんじゃないですか、ほら樹脂だったりするから、
はい、
下に置くところ次第ではあの滑らない、
あ、
ね、そういうのも良 いかもしれないですね、
はい、でこれはの今日持ってきたのはこのボルドータイプのグラスなんですが、
はい、
ピノノワールをこう適したようなグラスもありますし、
うん、
もちろんシャルドネに合うようなグラスもあって、
はい、
でスパークリングに合うようなグラスもある。
あ、いろんなタイプだね、はい、
ですのであのいろいろ飲み方や飲むお酒によって、数種類のグラスを使い分けできますので、
へ、
特におすすめはキャンプやアウトドア、
あ、いいかもしれないですね、
まあ、割れることはありませんのでね、
うん、
はい、
あ、耐熱温度は90度なんで火のそばとか電子レンジはやめてくださいって書いてますね、はい、あ、原産国は台湾なんですね。
ああ
応援したいですね。
いいですね、はい。あのこうワインショップ等に行けばですね、売ってるお店もありますし、うん、ネット通販とかではあのいろんな種類買えますので、
うん、
ぜひ皆さん検索してあの見ていただければと思います、
はい、こういうのもありなんですね。
いや、自分はありだと思いますよ。あの
よくほらあのなんかグラスで味が変わるから、
はい、
なんかこう薄いやつじゃないととか、
あ
んまりこういうのはプロの方は使わないとか、
はい、
思っちゃいますけど、
そうですね、自分もプロの方たちもこれを使って飲んでるのを見て、あ、いいんだこれ、
あ、そうなんですね、
って思ったんですね。
醸造家の皆さんも普通に使っちゃう、
使ってましたよ。
あ、
はい、
いいですね。
ただですね、やっぱりこの飲み口が分厚いところだけがちょっとその、まあ、飲む時の雰囲気もそうですし味をスポイルしそうなんで、中にはこの飲み口を削って薄くしてる方もいらっしゃいました
こだわり、
こだわって
削れるんですね。
削れます、
割れないけど削れるんだ。
ピーラーで削れます。
あ、面白いですね。それぐらいピューラーで削れるぐらいの素材なのに、はいはい、割れないんだ。
割れないんですよ。
はあ、面白い。
割れるのが怖くてね、ワイングラス使いたくないなんていう方にはぴったりですね、うん、
トライタンですね、
はい、トライタングラスです、
はい
はい、では次参りましょう。滝崎雄一と
宇都隆のサムライトーク。はい、ではここからは私のおすすめアーティストをご紹介してまいりたいと思いますが、今日セレクトしたアーティストは将軍ですね、はいはい、1978年、吉野藤丸さんを中心に、スタジオミュージシャンですね、あのいろんな、ミュージシャンの方が収録をしたりするのをお手伝いする、まあ、スタジオ専門のそういうミュージシャンの方々で編成されたグループです。吉野藤丸さん自体は1951年生まれ、73歳、まだお元気でやられてますよね。
そうですね、
ね、で、スタジオミュージシャンとしてはもう1万曲以上のいろいろなレコーディングに参加されてるって、はい、まあ、いろんなアーティストのサポートされてるんですけど、まあ、中には、西城秀樹さんとかですね、サポートされてるということで、はい、まあ、将軍を一躍有名にしましたのは1979年のテレビドラマ俺たちは天使だ、あの主演沖雅也さんのですね。
あ、沖雅也さん、
はいはい、これの主題歌の今まあかかってますこの男たちのメロディー、これが50万枚を超える大ヒットを記録して、はい、まあ、一躍有名になったというまあアーティストなんですね、まあ、早速この男たちのメロディーもう一回聞いてみたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。男たちのメロディー将軍です。私はこの俺たちは天使だはオンタイムでは全然記憶にないんですよ、
はい、
で後からあのいろんな収録映像というかね、思い出映像みたいので、まあ、見てええー、っていうの感じなんですけど、
はい、
見てらっしゃいました。
いや、自分もあの当時は、
うん、
当時そのままあれでは見てないですね。
ああ
、あの再放送かなんかだと思います。
ああ、まあ 私もだからこうちょっと年配の人たちにいろんな話を聞くと、はい、いやもう当時はもうこれもう爆発的にテレビドラマも流行って、ええ、でまあすごいヒット曲でっていうような話でみんななんかこうね真似をしたりとか言って言ってたんですけど、あ、はい、まあこれであの一躍将軍まあ有名になって、
はい、
っていうわけなんですが、その連続してまた次のテレビドラマで活躍するわけですよね、まあ、それが探偵物語、
松田優作さん、
松田優作さん、
はい、
これはですね多分これもライブでは見てないんですけども、はい、なんかすごく記憶にあって、で真っ暗な上下のスーツと、
はいはい、
まあ、シルクハットっていうんですか、はい、黒のハットかぶって松田優作が、はい、で愛車のイタリアのあのベスパに乗って、
はい、
でいつもなんかあの若い綺麗なお姉ちゃんたちが周りにいて、はい、でドタバタ劇を繰り広げるっていう、はい、あ、太陽に吠えろってこの後ですか、ちょいかぶりかな、
ちょっと前ぐらいに松田優作さん出てたんじゃないですか ね、
う
ん、
ね、であの太陽に吠えるってまあどっちかっていうとガチなシリアス刑事ものじゃないですか。でこの探偵物語はあのどちらかっていうと、まあ、あの
コミカルの要素、
コミカル、そうなんですよね。
多いですね、はい、
いつもなんかこうどっちゃらけで終わるんだけどかっこいいんですよね、毎回毎回。
まあ松田優作という人は自分はもう本当かっこいいと思ってますんで、
なるほど、
生まれ変わるんなら松田優作になりたいと思うぐらいかっこいいなと思ってます、
ね、あ、はい、いやあのまあ、あの有名な話ですけど松田優作さんもともと在日の方なんですよね、はい、で随分それを、まあ、ご自分でも悩まれてたり、
はい、
でそれを、まあ、逆にバネにお芝居に頑張られたりして、で当時、美容整形とかなかった時代じゃないですか、はい、で俺が売れるためにはこの、 あの切ったような一目じゃ売れないって言って自分でナイフ使って二重に手術っていうか、
自分でですか、
やったみたいですね。そんなエピソードも残ってるらしくて、
まあ松田優作さんといえばですね、いろいろエピソードある方で、
うん、
まあ、太陽に吠えろという刑事ドラマでこうバンと、
はいはい、
まあ、日本中知れ渡るようになったんですけど、
うん、
そのオーディションの話はこう結構有名でですね、
はい、
まあ、あのオーディション出てきて、あなたはなんでこのオーディションを受けたんですかって言うと、みんな大体は、まあ、太陽に吠えろで頑張りたいですとか、石原裕次郎さんに憧れました、
はいはい、
こういうのが普通のところは、松田優作さんはいや来いって言われたから来たんだよってこう言ったらしいんです。
なるほど、
面白いと。こんなあの若手の青春を謳歌するような刑事の、
はい、
その枠が毎回あるんですけど、
うん、
その枠にちょっとはまらないから逆に面白いんじゃないかということで、まあ、太陽に吠えろ決まったらしいんですよね。
なるほどね。
でもラストはご存知のなんじゃこりゃですよね。
なんじゃこりゃ、
はい、
って、ね、お腹刺されて、
はい、
うん、うん、私まあ結構まあやんちゃもされてたみたいで、まあ、体も大きかったですしね、はい、だからあの当時で言うとまあやんちゃな世界から活躍されてってミュージシャンになった宇崎竜童さんとか、はい、すごく仲良かったみたいですけれども、やっぱり松田優作さん自身もどっちかというと型破りな若手って感じだったですよね、
はい、うん、やっぱり初期の頃の映画は本当に素晴らしい芝居といいますか、存在感だと思いますし、有名なこれも奥歯を全部抜いて、まあ、いわゆる覚醒剤中毒を表現するために両方の奥歯抜いたらしいですね、頬をげっそりさせるために、そんなこともされたと言ってましたし、
昔の役者さんっていうのはやっぱり体当たり感がすごいですね、
まあ、やっぱり最後は極めつけはブラックレインという映画で、
そうですね、
まあ、末期がんというのは分かりながらも治療せずに、
うん、
その映画にかけたという、そういう素晴らしい役者魂と言いますかね、あるんですけど、実は自分一回共演したことあるんです。
え、松田優作と、
はい、
おっと、
若い頃役者を志した時、
はい、
家族ゲームという映画が
ありました、ありました、はい、
あれ自分ちょっと出演しておりまして、
はい、
西部高校の高校生の役なんですけど、
あれ、テレビドラマが先でしたっけ、
ですね、映画の森田芳光監督の
映画は先ですか、
映画が先だと思います。
でその後テレビドラマになった時は長渕がやったんですよね、はいはい、ああなるほど。
でこれは優作さんと、はい、主演は宮川一郎太さんと、っていう人がやったんですけど、
はい、
その宮川一郎太さんの通う予定の学校の空手部の 部員という役なんですね。
へえ、
はい、いやでも今でも忘れないんですけど、ある高校で撮影して着替えててましたら、
はい、
伊丹十三さんも出てるんですけどね、
はいはい、
ああもう見て、ああ伊丹十三だと思いました、うん、あすげえなんて思って見てまして、
はい、
ですごい殺気がして振り返ったんですよ。
ああ
なんだこれと思って振り返ったら松田優作さんなんですよ。
お
すごいオーラがあって、あ人間のオーラっていうのを初めて感じました。
はあ、でもそれは別に普通に入ってきてるわけでしょ。なんかこう怒りながらなんか入ってきてるとかじゃなくて、
も音もなくさっと一人で入って黙々と着替えてたんですけど、
喋ったりしました。
いやおはようございますってこう言いに行ったら、あおはようって言いました。それだけです、
いやでもいや、その生前にお会いできたっていうだけでもすごいじゃないですか、はい、
まあそうですね、
いまだにファン多いですからね、はい、もうこの当時ベスパを買った人も多かったと思いますし、
いや多いと思いますね、
ね、はい、ピチピチの黒いスーツにネクタイをしてっていう姿もすごく流行って、
はい、
まあ探偵といえば今でもいろんなドラマとかアニメとかいろんなにオマージュされるじゃないですか、
はい、
探偵といえばもうあの格好みたいな、
そうですね、はい、
いやまあそのじゃあ探偵物語でぜひもう一曲お聴きいただきましょう、はい、将軍でバッドシティです。
かっこいい曲ですね。かっこいい
ですね。もうこれ聞くとなんかねベスパに乗ってる松田優作をすぐね思い浮かべちゃいますけども、意外とスタジオでも若い世代でもこの曲は聴いたことがあるっていうね皆さんいらっしゃいましたけど、はい、嬉しいですね。
そうですね。
でも私なんかもだからダイレクトライブでは聴いてなくて、これなんでですかね。ちょっとあと年上の2つ3つ上ぐらいの男の友達が聴いてた音楽 CD をかけてて、
はい、
でそれ何って将軍だけどっていうところは貸して貸してって言って聴いて知ったっていう、もうそれも知ったのもまあ大学行ったぐらいですかね。
なんかこの曲って CM 使われてなかったですかね、
うん、なんか使われてたのかな。
それでもしかしたら結構世代を超えて知ってる人が多いのかなと思うんですけど、自分実はこの映画で、まあ、優作さんベスパ乗ってたじゃないですか、
はい、
それで自分ベスパをこう覚えてて憧れて、はい、ベスパを実は買ったこともあったんですけど、買った日に壊れましたね。
板車ですからね。
そうですね。
なんでしょうね、イタリアそんなにねやっぱりいろんな、製造業が強い国だとは思うんですけど、生前はねドイツと日本と組んだわけなんですが、
はい、
なんか板車って壊れるんですよね。
壊れますね。225のバイクも買ったことありますけど、ありえないようなことで壊れたりするんですよね、
うん、はい、私つい本当ね数ヶ月前ですけれども、知り合いの方がアルファロメオに乗ってるんですよ、
はい、
車板車に、
はいはい、
たらこの前そのゴルフ帰りにアルファロメオが燃えたっつって、
ああ
火が出たらしくて、はい、でもう周りの人からピピピピってやられて、なんだろうなんだろうと思って路肩寄せたらもうなんかこう煙が出てたらしくて、
あそうなんですね。
で調べたらその同じ方のアルファロメオのなんかねエンジンかなんかに、つながるなんていうんですかね管っていうかパイプの底がなんかこう摩耗して、エンジンに落ちて煙が出る、まあ、事故というかアクシデントが、まあ、結構起こっているから気をつけてねっていうことがディーラーからは言われてるらしくて、ちょっと待ってそれリコールだろうって思うんですけど、
いやよくある話でフェラーリとかランボルギーニがブレーキが全く効かなくなるトラブルがあるっていうのを聞いたことがあったんですね、
うんう
ん、自分実際にランボルギーニに乗って富士スピードウェイのストレートエンドの第一コーナーでブレーキ全く効かないで300キロぐらいで突っ込んだんですよ。
おっとも
う砂利でスピンしましたんで壁にぶつからなかったですけど、
はいはい、
焦った瞬間はちょっと今でも忘れないですね。
まあでもランボルギーニ乗ったんですね。
あまあそうですね。
かっこいいですね僕らスーパーカー世代としては。でもなんか、まあ、当時、まあ、これはドラマですけど、
はい、
なんかこのドラマとかそういう作品がファッションとかいろんなものを引っ張っていってくれてましたよね。
うん、そうですね。本当それはその通りだと思います。
なんか今のいろんな日本の中のねドラマとか映画にそれだけの力があるのかなって言うとちょっと寂しくなるなっ ていうね、うん、
そうですね、まあエンターテインメントの世界に関わる自分としても、うん、なかなかこう他人事ではない今の話題だと思いますんで、ちょっとしっかりしてものづくりをしていきたいなと思います、
いやもうぜひ期待してますんで、はい、これからもご活躍を
ありがとうございます、
はい、ということでですね、はい、今週はミュージシャンで将軍をピックアップさせていただきました。
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したドメーヌレゾンのバロンケルナー2022、いかがでしたでしょうか。
はい、私の大好きなタイプのワインの、中に一つセレクトとして入りました。
いや、ドイツ系の品種がお好きということですね。
なんかね、このね、はい、ケルナーの口にこうプチプチって残る感じと鼻から抜けるこのブドウの品種感が美味しいですね。
ああ、今度ではぜひちょっとドイツのピノノワールなんかを用意してみたいと思いますので、
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、ドメーヌレゾンはウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。